こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の最高層は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川由里子です。4月うずきですね。うの花の匂う垣根にという童謡が思い浮かびますが、新年度が始まり、お仕事でお忙しい方も多いことと思います。
さあ、新しい目標へ向かってみんなで全力で進んでまいりましょう。さあ、それでは今日も皆様からいただきましたお便りをこの時間ご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。まずは四国松山からの矢野幸太郎さんからのグッドニュースです。私はこの3月に中学校を卒業し、4月から松山工業高校の電子機械科に進学します。今までラジオを作ったりして電気を使ったものづくりに深く興味を持ってきたのですが、この高校への進学を決めたきっかけになりました。高校では自分のものづくりにこだわって充実した3年間を送りたいと思っています。またアマチュア無線や BCL の面でも充実を図りたいと思います。大先輩の皆様方、どうかこれからもよろしくお願いします。四国松山市の矢野幸太郎さんからのグッドニュースでした。矢野くんのコールサインは JJ5、 そして RAX です。 JJ5RAX。 四国松山市で自宅から2分のところに、そしてそこは海水浴場になってるんですね。わけくんのベリカードはその写真になっております。矢野くん、おめでとう。
今日はまず三重県津市の石崎京志郎さんからのお便りをご紹介させていただきます。こんにちは。週末です。お疲れ様でした。休日のひととき、マリンバの音色に耳を傾けています。講師ともどもいろいろなことがあるので、しんどいと思うことが時々あります。帰局の番組はそういう日常から一旦離れて、心の健康と平穏を保つ機会を与えてくれる素晴らしい時間となっています。ラジオを取り巻く環境は決して楽観できるものではありませんが、それでもラジオから聞こえる皆様方の頼りに耳を澄ませることで元気を取り戻すことができます。季節の変わり目です。どうか皆さんもお体にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。
福島県郡山市の高橋豊さんからのお便りです。短波の世界も新しいシーズンになって、周波数が 15.400MHz での送信になりましたね。地元の AM 中波局を聴取しているようなノイズやフェーディングがほぼないという極めて良好なコンディションで番組をキャッチすることができました。私の転勤に伴う引っ越しの方も3月29日と30日で無事に完了しました。31日には片付けも無事に済んで、4月1日の朝の 放送は新居でキャッチすることができました。短波放送受信のコンディションを第一条件に部屋を選びましたので、そのせいもあってか良好に受信できて一安心です。今日の番組はマリンバの調べの演奏によるウェルディの歌劇アイーダの大凱旋行進曲の勇壮なメロディーで、まるで新天地での生活を鼓舞していただいているような気分にさせていただきました。従来よりも遠隔地となってしまい、帰省の頻度は減少しましたが、その分単身赴任を満喫すべく、新年度を新たな職場で新たな仲間と共に新しいことにチャレンジできれば、この上ない喜びであると感じております。宮城県仙台市の秋葉博之さんからも、新収穫数は安定した受信状態でした。花粉症で目がかゆい土曜日でしたが、有名な曲の数々をマリンバ演奏で楽しませてもらいました。こういう嬉しいレポートをいただいております。そして20年ぶりに BCA を再開された神奈川県横浜市の夏目誠さんからのお便り、お呼びいたします。はじめまして。最近中国製のラジオとアンテナを購入して20数年ぶりに BCL を再開しました。本当に久しぶりの受信です。当時と少しも変わらない元気な声を聞かせていただき、とても懐かしく感無量でした。受信状態も信号が強く、とても安定していました。番組を十分に楽しむことができました。今日の番組は旧約聖書のお話がありましたが、これからも番組を継続的に聞いていこうと思っております。皆様どうかよろしくお願いいたします。
東京都新宿区の坪井俊樹さんから届いたお便りです。毎週番組を楽しみに聞かせてもらっています。特にマリンバの調べは、土曜の朝を一段と気持ちの良いものにしてくれています。またそれに続く希望の言葉では、心を騒がせてはいけないという言葉が心に響きました。しっかりと信仰という柱を立て、上を仰いで神とつながることで希望が生まれる。どんな環境の中でも、その場の空気に必要以上に流されない状況も生み出すことができるのだということを学ばせてもらいました。これからの放送も期待して楽しみにしております。次は北海道旭川市の武井明さんからのお便りをご紹介します。マリンバの音色をゆっくりと楽しむことができました。どこかで聞いたことのある曲ばかりでした。さて、武井さんのこの質問には、三重県津市の川添光則さんが答えてくださっています。3月4日放送のマリンバの調べを聞いた感想です。今回はスペイン特集でした。ジーン・ショーさんのマリンバ演奏による演奏がスペイン音楽にさらに華やかさをプラスした印象を受けました。曲自体は初めて聞くものばかりでしたが、どれも素晴らしかったです。希望の言葉では心の平静さを保つことが重要だと話されていました。私には難しく感じましたが、困難な出来事にあったとき、対処できるように心がけたいと思いました。千葉県船橋市の須藤美希夫さんはご質問を寄せてくださいました。マリンバの調べは長く続いていますが、結局何回ぐらい放送されたのでしょうか。全部で何本くらいの録音番組が保存されているのでしょうか。
手元にある資料を数えてみたところ、全部で100本近くありました。再放送番組の中で最も皆様からのリクエストが多い最長寿番組になっております。 ACDB で テレビ放送していた時のエピソードですが、日本の曲特集を演奏してほしいというテレビ局長からの要請がありました。そしてテレビ放送ですから、日本の曲を弾くときには着物を着てほしいと言われたんですね。そこで真久子の着物を、訪問着をお貸しして演奏していただいたんですが、まあ、体型も同じくらいだったので、とてもお似合いでした。ただ、演奏するのを見てみますと、なんだか着物のたもとが邪魔だったような感じがしました。あ、これも懐かしい思い出です。三重県桑名市の三中弘明さんからのお便りです。こんにちは。今日は報告があります。それは新しいラジオを手に入れたことです。ソニーの ICF2001 の D です。この機種は私が以前所有していたものですが、故障したために廃棄し、長年他を探していたものでした。まあ、それだけに入手できたときは、宝物を見つけたように嬉しかったです。安価な外国製のラジオに比べますと、感度の良さは間違いなく良かったです。HCJB の受信状況もバッチリでした。番組を存分に楽しむことができました。これからはラジオを聴く時間がますます多くなりそうです。静岡県浜松市の富山義弘さんからのお便りです。今日はマリンバの調べ、そして希望のことはアーカイブ放送で聞かせていただきましたが、未だにとても新鮮味があり、保存性も管理も良く、まあ、輝き続けていると言ってもいい番組です。曲の方は全部で4曲かかりましたが、独特の音色は脳裏に深く刻み込まれています。ここで、もしも FM の放送ならと考えますが、もっと素晴らしい音になるはずですが、やはり短波の魅力に引き寄せられている自分の存在に気づきました。短波の好きな方はこの音がいいんでしょうね。
静岡県清水市の中島紀弘さんのお便りです。南米ふれあいの旅、マナウス教会での錦戸さん、庄司さん、お二人のお話を興味深く拝聴しました。庄司さんは2時間以上かけて船で訪れたこと、特に1989年に日本に戻った時のお話で、日本人について思った一言、日本人はいかんですな、忙しいんだもの、今の人たちはね、が印象に残りました。1989年といえばバブル真っ只中、24時間戦えますかがキャッチフレーズだったのを思い出しました。鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんはホームページをご覧になっての感想をお寄せくださいました。シベリアからアマゾンに、錦戸理恵さんの体験談、仙台生まれでアマゾン地区開拓移住者の声と映像を記録されている庄司さんのお話、画像はなしでも大自然と共に生きるたくましい日系の皆さんや、一緒にお話をされている尾崎先生の様子が目に浮かびます。ホームページのプログラムノートリスナーを訪ねて、世界の大河アマゾン編を拝見しました。その中に野沢康介さんのお話で、米の栽培がうまくいかず、アマゾンで大ピンチ、どれほど困られたか、私には想像もできません。その時借りたラジオで聞いたアンデスの声が、心の支えになったことなど、長い間 HJB 日本語放送がリスナーに愛されている理由がわかりました。安藤さん、南米に移住された方々のご苦労に思いを寄せ、お便りをくださってありがとうございました。東京都新宿区の坪井俊樹さんから届いたお便りです。 毎週番組を楽しみに聞かせてもらっています。特にマリンバの調べは、土曜の朝を一段と気持ちの良いものにしてくれています。またそれに続く希望の言葉では、心を騒がせてはいけないという言葉が心に響きました。しっかりと信仰という柱を立て、上を仰いで神とつながることで希望が生まれる。どんな環境の中でも、その場の空気に必要以上に流されない状況も生み出すことができるのだということを学ばせてもらいました。これからの放送も期待して楽しみにしております。次は北海道旭川市の武井明さんからのお便りをご紹介します。マリンバの音色をゆっくりと楽しむことができました。どこかで聞いたことのある曲ばかりでした。さて、武井さんのこの質問には、三重県津市の川添光則さんが答えてくださっています。3月4日放送のマリンバの調べを聞いた感想です。今回はスペイン特集でした。ジーン・ショーさんのマリンバ演奏による演奏が、スペイン音楽にさらに華やかさをプラスした印象を受けました。曲自体は初めて聞くものばかりでしたが、どれも素晴らしかったです。希望の言葉では、心の平静さを保つことが重要だと話されていました。私には難しく感じましたが、困難な出来事にあったとき、対処できるように心がけたいと思いました。千葉県船橋市の須藤美希夫さんはご質問を寄せてくださいました。受信状態は普通によく聞こえています。マリンバの調べは長く続いていますが、結局何回ぐらい放送されたのでしょうか。全部で何本くらいの録音番組が保存されているのでしょうか。福岡県北九州市の木下直子さんもマリンバの調べを楽しんでくださいました。今週はイメージが気候も含めて暑い国スペインの曲でした。マリンバの心地よいメロディーに癒され、スペインの豊かな大地などを想像して聞き入りました。イエス・キリストの希望の言葉は、日々生かされている中で、人として心が迷いながら生活している私に、光というか、道しるべというか、与えてくれました。いつも忘れかけている、生かされているということを改めて幸せに楽しく過ごしていきたいです。ありがとうございます。そしてご主人の木下博道さんも次のように感想を寄せてくださいました。今回のマリンバの調べも朝のほっとするひとときでした。スペイン音楽をたっぷり堪能することができました。希望の言葉もためになるお話でした。次回のマリンバの調べと希望の言葉も楽しみです。毎月放送していただき、ありがとうございます。静岡県清水市の中島則弘さんのお便りです。南米ふれあいの旅、マナウス教会での錦戸さん、庄司さん、お二人のお話を興味深く拝聴しました。庄司さんは2時間以上かけて船で訪れたこと、特に1989年に日本に戻った時のお話で、日本人について思った一言。日本人はいかんですな。忙しいんだもの。今の人たちはね。が印象に残りました。1989年といえばバブル真っただ中。24時間戦えますか?がキャッチフレーズだったのを思い出しました。岡山県浜松市の池谷義人さんは次のようにお便りをくださいました。たくさんの日本人が様々な思いを胸に、海を越えて遠く南米へ渡り、開拓にご尽力された方々のお話を大変興味深く聞かせていただきました。普段耳にすることはなく、ここ浜松ではコロナ禍前までは逆に日本で就労される日系ブラジル人の方々を多くお見かけしました。最近は少し減ったような気がします。今の若い人たちからの話も聞いてみたいところです。 鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんはホームページをご覧になっての感想をお寄せくださいました。シベリアからアマゾンに、錦戸理恵さんの体験談、仙台生まれでアマゾン地区開拓移住者の声と映像を記録されている庄司さんのお話、画像はなしでも大自然と共に生きるたくましい日系の皆さんや、一緒にお話をされている尾崎先生の様子が目に浮かびます。ホームページのプログラムノートリスナーを訪ねて、世界の大河アマゾン編を拝見しました。その中に野沢浩介さんのお話で、米の栽培がうまくいかず、アマゾンで大ピンチ、どれほど困られたか、私には想像もできません。その時借りたラジオで聞いたアンデスの声が心の支えになったことなど、長い間 HJB 日本語放送がリスナーに愛されている理由がわかりました。安藤さん、南米に移住された方々のご苦労に思いを寄せ、お便りをくださってありがとうございました。
さて、今日は最後にオーストラリアの送信アンテナについての言及について、京都の長野さんに最新情報を伝えていただきます。現場はサイクロンの季節になりますと、これまでも激しい雨と風のために大きな被害を受けてきました。そのため現地でアンテナの管理を担当しておられるエンジニアのウィークさんご夫妻と、京都の長野正和さんの間で緊密な連絡を取っていただいていましたが、今日はここで最新のアンテナ事情を長野さんのご報告で皆様にお伝えしたいと思います。長野さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、京都の長野です。今日は今年の初めサイクロンの通過で被害を受けたリーチビヨンドオーストラリア送信所について報告が現地から参りましたのでご紹介したいと思います。まずこの送信所についてですが、オーストラリアの北西部クヌヌラというところにあります。広大な土地に放送を届けたい世界各地に向けた巨大なアンテナが何基も設置されています。資料によりますと、100キロワットの送信機が複数設置されています。インターネットを介して放送システムのサーバーにアップロードされた放送の音源データはコンピューターで管理されていて、プログラムされた時間になれば自動的に送信所のシステムにダウンロードされ、放送が開始される仕組みになっています。ところで、クヌルラ送信所には長年にわたりこの放送施設の運営と管理をされていたスチーブさんというエンジニアがおられ、アンテナや送信機などで発生する様々な問題に対応されてきました。しかし昨年ご退職され、クヌルラ送信所の技術サポートが手薄な状態がしばらく続いていました。さて、ことの発端は今年の1月7日土曜日の20時からの HCJB 日本語プログラムでした。放送周波数は 11.905MHz。 放送開始から10分ほどで突然放送波が途切れ途切れになり、ついには停波してしまいました。このことを退職されたスティーブさんにお伝えし、オーストラリアのオフィスに連絡を取っていただき、オフィスからの連絡を待ちました。シェリーさんという方がすぐに返信をくださいました。クヌララに接近した台風によって使用していた25メーターバンドのカーテンアンテナが被害を受け、送信不能になった。しかし幸い25メーターバンドのバックアップアンテナがあるので、つなぎ替えが可能かどうか試してみる、うまくいけば来週の放送はできると思います、ということでした。翌日の日曜日の夜、25メーターバンド 11.905MHz の放送はありませんでしたが、バックアップアンテナへの切り替えがうまくできたようで、その次の土曜日の再放送は通常通りでした。そしてその後、順調に放送は継続され、現在に至ります。この3月の最終週からは、放送周波数が A23 という春のスケジュールプランになり、20時からの放送の周波数は 15.460MHz に変更になりました。この放送に使用しているアンテナは、また別のパラボラ型のアンテナだということです。 ご存知のようにオーストラリアは南半球にありますので、私たちの住む北半球とは季節が真逆です。つまり今はまだ夏の終わりということで雨季が続いています。報告によりますと、クヌルナ送信所のアンテナ施設は湿地帯にあって、雨季の間は危険で人が入れる状態ではないということです。季節が変わり雨季のシーズンが終わればアンテナの修理を行います。多分7月頃からの作業になりますが、次の11月から始まる B23 という冬スケジュールプランには間に合うので心配しないでくださいということでした。合わせてクヌルナ送信所のマネージメントをより強固にすべく、2023年は新しく組織された技術チームのメンバーのブレントさんとシェリーさんご夫妻がオーストラリアの南部にあるメルボルンのオフィスからクヌルナの近くにやってくるようです。シェリーさんから放送をモニターしていて、何か問題があればすぐに教えてほしいと連絡をいただいています。まさしく雨降って地再び固まるという感じがいたします。以上、HCJB 日本語放送リーチビヨンドクヌルナ送信所からの報告をお伝えいたしました。
今日はこの時間、オーストラリアにありますクヌルナ送信所からのレポートを京都の長野正和さんに伝えていただきました。長野さん、どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office, この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。